世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。今日は214回目、6月25日公開分ということで、スタートしていきたいと思います。
はい
はい。ナセルさんがなんか出頭要請に応えたっていう話した。
とうとうその日が来ちゃい
ました。ああ、そうそうそうそう。相模原南警察に。
ああ、いつか来るかなって。
いや今日さびっくりしちゃってさ、午前中さなんか久しぶりに知らない番号から買ってきたなと思ったら、はい、ナセルって書いてあるからさ、はい、なんだろうと思ってなんか恐る恐る電話したらさ。なんか自転車貸してくれっていうの
よ。最初の一言から
ね。ね、自転車貸してくれって。
一言目は違うよ。
自転車貸してくれってどういうことって言ったら、いや南警察まで行かなきゃいけないからって言うから。
二言目も怪しい。
もっと怪しくなったよね。で、あ、その時にあ、そっか、じゃあこれ自転車貸したらもう帰ってこないなって思っちゃったので。あの貸しませんでした。
貸さなかった。
小渕駅から20分って結構あるからさってから、いやうちの教会からあの結構5、6分だよみたいな
感じ。5、6分だよって聞いたら、いや10分くらいあるぞと思って、うん、小さいったら
って言ったらさ、5、6分だよって言ったらさ、なんかじゃあ歩くかそうだねなんてそうしてもらえないと僕の自転車取りに行かなきゃいけないからみたいなね感じになったので、まあそれで、無事に自転車取られずにそうで、出頭した後の、収録と。
今日はナセルさん抜きという
抜きということで、はいはいはいはい、
めっちゃオープニングいたしてすでにね、
で この声は一応前もって撮ったんですね。はい、出頭前の
ロブさんの
編集で、うまい編集だよね。
できてますね。
上手に被るようにね作られてますけどね。いつまで言うんだっていうこの話をね。
何をしに行った。
いやただの免許の更新だよ。
一人一ネタの日だということです。では誰だ、ナセルさんからか、はい、お願いします。
はい、免許の更新の話はもうしないんですけど、
うん、
ラマダンが終わって。
お疲れ様です。
大変でした。大変でした、ラマダン。
それってさ、大変でしたって言っていいの？
俺は言う。
じゃあいけないんだ、本当は。本当は、いや、良かったですって言わなきゃいけないんじゃないの？
みんな良かったですって言ってるけど、
うん、
実際辛いでしょっていうのを確認したい。やっぱり、表と裏あるじゃん。本音と建前。
いやだから超宗教コミュニティラジオとしては建前で行かなきゃいけないんじゃないかっていう噂もありますが、
本音で大変でした。
あれでもお疲れ様でしたって言ったらいいんですか、おめでとうございますって言ったらいいんですか。
お疲れ様でしたでいいんじゃないかな。
いいんですか、
う
ん、
いや多分違うと思うけどね。
ムスリム同士はおめでとうございますなんです。
ほらやっぱりそっち
だね。けど他の人は別にラマダンやってるわけじゃないから、
うん、そう、
まあお疲れ様でしたでいいんじゃないかな。
僕一時期ねキリスト教会で流行らそうとした言葉にね、お恵まれ様でしたっていうのをね、
あーなんか噛みそう
言おうかなと思ったんです。そうそう、噛むのでやめたっていう。いやそこ違う違う、そうじゃないんだけど、ねなんかほら疲れたっていうのも変だし、はい、恵まれたよねっていう、なんかお恵まれ様でしたっていうのはどうかなと思ってたんですけど、
全く流行らなかった。
はい、いやまあいいかな、噛みそうなので。はい
はい。で、ラマダンが終わってまた本格的に走り始めたんですけど、やっぱ1ヶ月間まともにというか十分な距離走ってなかったんで、体がもうやっぱり決めを上げ出した。
ああ、1ヶ月何もしてないと。
何もしてなくはない。ちょっとは走ってたんですけど、やっぱ全然距離は抑えてたんで。
うん。てか夜食べれるでしょ？
食べれる。
その時に走るってのはどうなの？
夜食べて走ったら、やっぱ気持ち悪くなるから。
いや、夜食べて寝て走る。
寝る前に？
そして、夜食べて一眠りして、朝早く起きて走る。そして朝食食べてラマダン突入みたいな。
それ相当ハードだと思う。
俺ならそうやっちゃうかなとか今思ったんだけどね。うん、
だ食べてから走るのは2、3時間空けないとやっぱ気持ち悪くなるからね。
うん。その間寝ちゃう。
うん。まあ僕は、まあ、食べる前に走ったりとか、まあ、まちまちだったんですけど、全体的にやっぱ距離は 短くなってて。
あと暑い日とかあったよね。
あった。もうその辺はほぼ歩きに近い感じ。けど一応動くのは動いてたんだけど、ラマダンが終わって、さあ、いつものペースに戻すかって思ったら、もう体が全然言うこと聞かなくて、本当に。
こう、動きにくいみたいな。
動きにくいし、
じゃなくてほらさ、あれだよね。ブランク、開いちゃったっていうことでしょ、うん、例えば怪我しててさ、
そうそうそう。そう、
1ヶ月動けなかったみたいな選手と一緒でしょ、う
ん、やっぱ心肺機能が一気に落ちた。
1ヶ月やってないと、だいぶ違うんですね。
うわ、もう苦しいみたいな感じになったりして、で、足、背中、腰が、やっぱすごい張り出して、
うん、
なので、これどうにかしようと思って、ついに最近、針本格的にデビューして。
おぉ。針ってやってたんですか？今まで。
今までは、針を刺すだけのやつ？今は、
針って刺すの？
いや、それはね、軽いんだって。
あれだよ、縫うのがあるんだよ、
一番、
そうそうそう。
一番効くのは、針に電気を通すやつ。
そして縫うやつ。
いや、縫わない、縫わない。
縫った上に電気通すやつ。
針を本当に1、2本打ってもらったことは今まであったんですけど、もう本格的に10本以上バババババーって刺してもらって、うん、で、それに電気通してっていうのを。
ああ、針にね、電極刺してるのあるよね。
そう。それをやるようになりましたね。
おぉ。
効く効く。
違うんですか？
全然違う。
効くってどう効くの？
張ってるのか、その針が一瞬でなくな、一瞬っていうか、ま、じわじわだけど、終わったら。
どっちだよ。じわじわ一瞬ね。
次の日にはもう。
いや、抜いた瞬間にもうない。針を。
それで？それどのぐらい持続するの？
一週間は持続するか。
あ、じゃあ一週間に一回行けばいいんだ。
うん。
そんな効くんですね。
めっちゃ効く。むしろ、揉み返しじゃないけど、反動も強い。血流が良くなりすぎちゃって、頭がぼーっとする。
はい。
それラマダンのせいなんじゃないかって。
ラマダン終わってから、ね。
終わってからの。
だから血流がすごい良くなるからでしょ。
ああ、眠くなるとかっていうね。うん、血流良くなるとね。
揉み返しってどういう症状なんです？
多分ね、いくつか説があるんじゃないかな。うん、揉みすぎちゃった、要するに、押さえたらそこがあざになっちゃって痛くなっちゃうみたいなことだってあるだろうし、うん、今言ったように血流が良くなりすぎて、で要するに体はそこについていってないのに、うんうん、それ以上の血流がっていうことなのかな。でも走ったりさ、歩いたりすると血流良くなるよね。
走ったりして良くなる部分もあるし、凝る部分もあるみたい。だから疲労が蓄積しちゃって流れが悪くなるっていう。
そっか。
で、歩く時の筋力と走ってる時の筋力使ってるとかちょっと違うから。
あ、全然違う、全然違う。それをやりつつ、あとはさっきちょろっと見せたんですけど、カッピング？
ね、あれね。
うん。
いや、見せなくていいって
言ったのに。いいって言ったのにね、無理やりね、こう肩を出して。
見て、つって。
この桜吹雪が目に入るんだっていう。
桜吹雪ただ黒い丸だけどね。
この何、メッカの景色が目に入らぬか、的な。あ、え、丸なんですかみたいな。
あれは何なんですか？どういう、こう、効果があるんです？
あれも血流が良くなるやつ。
ああ、させるために、
うんうん、一時的に、こう、血流を止めて、また流すと良くなるとかね。
そう
よくほら、なんか冷たい水と温かいお湯を交互に入れると血流良くなるとかね。
なので、そんな感じで今、体のメンテナンスをめちゃくちゃやってます。
ああ、それをやりたいがために走ってるみたいな。
あ、でもね、そういう人いるよね。
けど、それもあるかな。
お風呂入りたいから走るみたいなね。ビール飲みたいから運動するみたいなね。
はいはいはい、はい。
わからなくはない感じですけどね。
じゃあ、ちょっとメインがどんどんちょっと変わりつつある。
そうですか。ね。
まあ、ね、まあ、今までのペースに早く戻した方がいいなって感じですね。
はい。わかりました。じゃあ、カズくん、次の人ネタよろしく。
はい。ハトさんがですね。
ハト？
ハト？
ポロッポ。
そうです。
はい。
遊びに来るようになりまして。
なんか嫌そうだね。
うん。
うん。多分ね。
あんまりいい気分じゃないんです
けど。
まあ、ちょっと前の話なんですけど、 最近朝起きたら、鳩がこうベランダに止まってるのをこう2、3日見るようになったん
だ。ほう。ほう。
同じ時間
帯に。ほう。ほう。
で、あれなんで止まってんだ。最初はまあ子供にも鳩が止まってるねーとか
言って、ねーとか言って、
珍しいねーって言ってたのが、うんうん、ここ2、3日続いてるなと思って、
あれまた来てるねみたいな言い方が変わってくるのね。
私としてはあれ、うん、なんでまた来るんだろうと思って、たまたまじゃなくなってるのかなと思い出して、はいはいはいはい、ちょっとネットをこう調べ出したらですね。今のうちに対策をした方がいいですよと。
巣かな？巣につくぞっていう、ね。
そうそうそうです。巣は、まあ巣ができる前の段階なんですけど、鳩がこう、毎回こう同じようなとこに来るようになって、で、今度はまあそこにこう糞とか落とし出して、で、よく来るようになったら、まあこう巣を作り出して、で、
子育てが始まっちゃって、汚くな
る。そこになるともう大変になるらしいんですけど、まあ、こう、来るぐらいの時に追い払ったりとか、うん、あと、糞を見つけたらすぐにこう流したりとかして、溶けたりとかして、こう、そこに住み着かないようにする前段階で追い払うみたいな。
うん。
ことをしないと、
ここ安全じゃないぞって伝えなきゃいけないってことね。はいはいはい。
みたいで、
まあ、けど
結構住み着いちゃうと、すっごい、こう、そこに帰りたいっていう。
あ、帰巣本能。
はいはい。
本能がすごいらしくて。
伝書バトだからね。
なので、ね、よくマンションとかで網を、こう、うんうんうん、ベランダに張ったりとかして、
はあはあは
あ、その網を張ってるのにも入ってくるっていう、
鳩
もいるらしくて、相当、こう、根性があるみたいな。はあはあ、なので、まあ、気づいた段階でもう追い払いましょう。
既存本能ができる前に、
うん。そうです。
なるほど。
で、まあ、うちもちょっと気になったんで、まあ、見つけたら追い払うようにとかして、うん、
はい、
今のとこは、まあ、いないような感じなので、
はい、
ちょっとまあ、一安心はしてるんですけど、
はい、
まあ、巣ができるまで、あと1ヶ月くらいじゃないですか。
この時期ね、多分そういう時期なのかなと思って、ちょっと注意しては見てるんですけど、マンションとかね、そういうのよく。
そうですよね。マンションも、ね、自分のうちの部分だとそうやって気をつけるけど、公共の部分だとあんまり気をつけなかったよね。階段とかね。ね、ああ。
あと鳩よけ、鳥よけのこう、剣山みたいな。
はいはいはいはいはいはい、はい。
あれも、まあ、
手すりに。
やるといいって書いてあるんですけど、こうホームセンターだとプラスチック、
はい、
あれも結構こう傷つけるらしいので、あんまり良くないらしいんですけど、ホームセンターのそのプラスチックっていうのは、まあぶっちゃけそこの上に乗るよぐらいの、こうあんまり
あんまり防御力
ない
んだ
よっていう、
あれがいいんじゃないかな、細い針いっぱい立てて電気通すやつ、
それ結構やばいやつじゃん、
で気持ちよくなっちゃうやつ、
でそれ俺か。
ナセルさん避けにはならないっていうやつですね。はい。
なんで今回ちょっとね、いろいろと勉強させてもらって、あ、いろんな対策もあれば、鳩のその根性っていうのもあるんだなと思って。皆さんもちょっとそこは気をつけた方がいいかなと。
そうですか。
はい。
じゃあ私ですね、ちょっとご紹介したいと思いますが、これ最近の、私の歩数です。先週かな。
はい？
はい。
これ、単位違うんじゃない
はい、はい。これ翌日。はい、はい。これ3日目です。はい。3日間続けてですね、4万歩を超えたという日がありましてですね。
何してるんですか、
何してるんでしょうね。
もうい
や、これね、会議があって、うん、ちょっと静岡の方まで行ったんですけど。
静岡まで歩いてたの？
ね、近いですね。いやいや、そんなことないんだけど。駅から、その施設、会議をする施設、まあ、ホテルというかね、そこまで歩いたり、なんかしてるうちにですね、どんどんこの日には行ってしまってですね、なぜならばここのホテルの食べ放題になんとか対抗するべく、ということなんですが、で今日話したかったのはそれじゃないんですけど、何を話したかったかというと、実はちょっと先ほど皆さんに見せたんですけど、来年の2月にイスラエルに行って 来ようかなと、来ようかなというか、行ってこなければならないという、私たちの、はい、私たちの、同じ仲間同士、牧師たちの研修会でイスラエル旅行があって、行ってきましょうということで。で、私が一番心配しているのは何かというと、朝歩けるかっていう。
ああ。そこ
えそこ普通違う
イスラエルでそこ
治安の問題
とか。治安の問題とか、一人で朝起き出て、ホテルから出て歩いていいかっていう。
ああ、そういうことか。
その、地域的。
そうそうそうそうそうそう。朝
は歩いたら。
そうそうそう。岩のドームまで歩いていいかっていう、なんか世界的な、ウォーキングの話。
はいはいはい。
世界遺産をウォーキングするみたいな、そういう話ですよね。
うーん。
うーんって何今、ナセルさんパンフレットを見ておりますけれども。
はい。イスラエルは安全なところなんですか？
ある意味安全、ある意味危険、うん。日本的な安全ではないみたいですけども、うん、あらゆるね、民族、あらゆるいろんな軍が、こう、うん、そこにいて、
うん、
治安が守られていると。
うん、
みんなライフルを持っていると、
うんうんうん、
俺も持っていこうかなと。え？無理無理無理。
そうそうそう。持ってない持ってない。
竹槍？竹槍じゃない、いないない。そんな持ってたら持っていけないっちゅうのね。飛行機で止める。まあイスラエルに行ってくることになりまして、またそのうちね、いろんなことが決まってたらお話したいなと思ってるんですけど、この間相模大野のなんだっけ、パスポートセンターで、
ああ言ってました、
ね、パスポートを取ってきましたけれども、ちょうど、なんていうかな、前のパスポートが切れるギリギリのところで取ったので、うん、まあ、更新っぽくなったんですけどね。そう、それで一応、準備万端ということで、これから申し込みが始まりますので、行ってこようかなと思ってますが。うんうん、
これはあれですか？結構こう、定番のコース
ですね。みたいですね。中身を見ると、うん、いわゆる、ただ、なんか講義とかも途中で、研修旅行なので、入るみたいで、うん、それは、まあ、定番じゃないかなと。
だって遊びに行くんじゃないですもんね。
そうです、そうです。遊びには行きませんよ。
歩きに行くわけじゃないですもん、ね。
そうですよ。視界に浮いたりするのも大切な学びですからね。
ですよね。
ですですですです。ですですですです。
沈まないっていうのが。
ですです。です。
ちゃんとわからない。
です。です。です。視界を歩くのもしてみたいです。
です。
です。
です
はい。ということで、今日は、歩く話半分にね、しましたけれども、また、イスラエルに行くようネタ、そして向こうで音源取ってこようかなとかって思っておりますけれども、ここがなんでってね、音源だから別にここで撮っても大丈夫かなと思いながら、見てください、あれが、あれが山です、みたいな。あれが砂漠ですみたいな。
シオンの丘で撮ってます。
いつもと同じ環境の声に似てますけどね、みたいなね。感じでこう撮っていっちゃえばいいかなと思ってますけれども。まあ、真面目に皆さんに行ってきた報告もしたいなと思いますし、だんだん近づいてきたらもうちょっと学びが深まっていって、そんなお話もしていきたいと思いますが、まあ、今日は切り口ということで、来年の2月に、半ばから後半にかけてですね、うん、行ってこようと思ってます。
ナセルのこれをチェックせい。今日ご紹介するのはですね、久しぶり、むしろ初めてかもしれないですね。映画ではなく、漫画ではなく、普通の文庫本の話をしていきたいんですけど、
ほう。
で、これタクちゃんもね、知ってるかもしれない。最近あるラジオでも紹介されてたんですけど。
知らないかな？
いや、多分知ってるって言うと思う。キバアフリカ像密猟組織を追ってっていう、2019年の小学館のノンフィクション大賞を取った作品なんですけど。
ほう。
ピンときてない。
知らんぷりした方がいい？
入ってきてもらっても全然いいですけど。
はい。
まあ、本当に面白いノンフィクション、久しぶりに読んだなって感じなんですけど、まあ、簡単に言ってしまうと、象牙をめぐる人間関係、組織とか利益とか、まあ、いろんなものが混ざり合ってきて、まあ、象牙、今日本だと、OK かダメか知ってます？
あ、ダメなんじゃないですか？
違うんですよ。
日本はってこと？
日本は、すっごいグレーゾーンなことをやっていて、密猟した象牙はダメだけど、自然に死んだ象の象牙は OK っていう。
はいはいはい、はい。グレーですね。
グレー。けどそんなのわかんねえじゃねえかみたいな。
ああ、なるほど。
うん、まあ。ダイヤモンドにしても象牙とかにしても、結構グレーゾーンって日本は多いんだなっていうのはやっぱこの本読んでて思ったんですけど、まあ、そもそもアフリカ象の象牙を、象牙というか、まあ、なんですかね、密猟するって言ったらいいですかね。密猟するっていうのは、まあ、ほぼ現地の人。
うん、
ただその現地の人が、象牙を取って、どういうルートで流すか。
うん、
それを最終的に、こう、なんていうんですかね、市場にばらまく。そして利益を、最終的に得る人は誰かっていうのを徹底的に追っている、こう、ドキュメンタリーの本なんですけど、もうこの作者がすごいのは、その密猟組織のボスが捕まったって言ったら翻訳者を連れてそのボスに会いに行っちゃうんですよ。
おう、うん、
で、まあ、ウンジンがやってこいって言ったとか、こう生々しい話がすごい出てきて、なんてノンフィクションなんですけど物語を読んでいるかのように後ろになればなるほど、え、こことここはこうつながるのみたいな。
そう、もう実話なんですね。
実話です。
実話ですね。
実話だけど、すっごいものとしてできていて、結構熱い本なんですけど、ノンストップで読み切りましたね。引き込まれて、次どうなる、次どうなるって、まるで東野圭吾を読んでるかのように。まだね、普通の文庫本しか出てないので、
ちょっと。単行本じゃないんだ。
あ、単行本？
単行本でし
ょ？単行本か。ごめんなさい。熱い本。
文庫本は、
ちっちゃいやつ。
後から出る本ね。
はい。単行本しか出てないから、ちょっとお高いんですけど、まあ、十分価値はある。
で、ナシルさん買ったの？
買いました。あとね、ノンフィクション大賞は毎年読もうかなと思ってて。
2018年の
?18 かな。一番新しいやつですね。
一番新しい、さっき2019って言ってたから、
19年に受賞してるやつ。18年度なのか、19年の受賞なのか、一番新しい、その、小学科のノンフィクション大賞のやつですね。
うん、あれは、まだ2019年。鹿島が言ってたかな。
そうそうそう。
紹介してたかな。
めちゃくちゃ面白い。で、それを、プチ鹿島も言ってたんですけど、その中に出てくるサタオっていう、有名な写真があるんです。
かわいい、でっかい象。
象さん。だけど、かわいくはないんですけど。
巨大な？ちょっと、みんなのアイドルというか、ヒーローというか、みたいなやつでしょ？
そうそうそう。うん、が、牙が取られてるっていう。かなりえぐい写真。
そう。
もう Google で調べてもらえばすぐ出てくると思うんですけど、そういう生々しい話とかもあったりなかったりでいろいろと。
それが切られてるのはなぜかっていう話。
まあ殺されたんで
しょうね。殺されたんでしょうね。ただその切られ方がまた残酷というか、
そう。
死後硬直ですごい硬くなっちゃうらしいんですよ、象って。なので、完全死後硬直が始まって、まだ意識が朦朧としてるうちから切り出さなきゃいけない。
つまり生きてる間に。
そう、切るっていう。いやー、壮絶ですね、
うん。そういうこともしっかりリアルに書いてるっていうことなんです、
ね、
うん。
ドキュメンタリー番組にはできないでしょうね、壮絶すぎて。映画とか向きかもしれない。ただも
っと。ああ、なるほどね、うん。誰でも見れる、子供が見れるようにしちゃいけないと。18禁。
本当は見てほしいけど、18というかまあ15くらいかなっていう感じの生々しさたっぷりの作品ですので、ぜひぜひチェックしてみていただければと思います。
はい、エンディングになってきましたけれども、今日は6月25日ということで、もう6月も最後ですね。ラステ的にはね。
そうですね。うん、
もう7月ですね。この間まで梅雨だ梅雨だと言ってましたが、もう梅雨明けが見えてくる頃でしょうか。まだかでしょうか。猛暑でしょうか。
猛暑でしょうね。
ねえ、5月にも猛暑ありましたしね。もうなんか今年はどうなるのでしょうかということで、でも夏を楽しみにしたいと思いますが、この夏一番の楽しみは何ですか。この質問に答えて終わりにしたいと思います。
はい、まだ楽しみを作ってないからこれから考えようかな。温泉行きたいな。ナセルでした。
やっぱり海でしょう。カズくんでした。
ちょっと長めの休暇を取りたいなと思っています。残念ながら海ではなく山に行きますが、涼しいといいなと思っています。たくちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ聞かせて。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。